カと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
インナッツ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくミンミンミンミンミン夏です。
ラジオです。語っていく夏です。
暑すぎへん
今日ね。急に暑くなりましたね、
はい、
あ、天気の話してる。わー、リアリンまで天気の話始めた。
天気の話したらあのつつかれる風習なんで怖っ、
まあ、そのレベルで話すことがないかです。
はい
はい、丘の上の裏切り者の館の第3版を遊んだりにょりです。
あ、昭和の男と言われてとても傷ついたおけいです。
はどういうこと。
いや、あの、まあ、最近ね、まあ、結構前からですけど、はい、ずっ と、うん、マーダーミステリーを遊んだりとか、
うん、
まあ、最近は TRPG 遊んだりとかっていうのもしてるんですけど、
確かに、
まあ、その中でもやっぱりロールプレイをするとかっていうのもあって、
うん、
まあ、このキャラクターってこうだよねとか、このキャラクターこういうとこ面白かったよねみたいな話を感想戦っていうのを終わった後するんですね、
は
い
は
い、
あ、
で、まあ、いつも遊んでるメンツと遊んでる中で、うん、このキャラクターってまあこういうところこういう性格なんだよねみたいな話とかを、まあ、ハンダーとの前を喋ってたりとかする中で、
はいはい、
まあ、やっぱりそのキャラクターの価値観みたいなところがすげえ分かるわみたいな話をしてたんやけど、
うん、
そしたら一緒に遊んでいた20代女性に、
あ、
いや、それって昭和の男ですねって
言
われて、はあ、そうですかってなったっていう。
どういうことが、
まあ、まあ、例えば、うん、その時に出てきてたのは、
はいはい、
あの、なんていうんですかね、まあ、ペアになるようなキャラクターがいるようなおじさんキャラクターなんですけど、
はいはい、
恋愛ではないんですよ、その仲のいいキャラクターと。恋愛ではないけれども、
うん、
で、親子に近いかな、
うん、
みたいな関係のキャラ、ちょっとネタバレ避けるためにあのぼかして言いますけど、
はい、
まあ、そうなった時に、
うん、
あんまりその依存関係というか共依存みたいな関係性っていうのはあんまり良くないよねと。
なるほど。
で、あの、まあ、お互い自立した上で、うん、なんかその作っていく関係性が健全だよねみたいな、
まあ、それはそう
話をしてたんですけど、
うん、
まあ、やっぱりそのなんだろうな、今時と言うたらあれかもしれないんですけど、
う
ん、
ほうほう、
まあ、もっともうズルズルの共依存でもいいから、お互いの席にはお互いしかおらんみたいなレベルの、もうズブズブ共依存でも全然いいんじゃないですかっていう風に言われた時に、そういうもんなのかってなったっていう。
なるほど。
その価値観が全然違うっていうのを、
あ、
昭和の男っていうのでちょっと表現された時にガビーンってなったって
話です。いや、もう昭和でしょ、それしゃあない、昭和の人やねんから。
いや、まあまあそうなんですけど、昭和62年生まれやからね。
ギリギリ
ギリギリ昭和なんでね、
うん、
だから何もショック受けんの、昭和の人ですけど何かってなるし、
そう、
逆に昭和では昭和を認めてほしい。
まあまあ、そのなんていうんですかね、あの、よくそのマダミステリーとか一緒に遊んでるメンツは20代の子たちが多いっていうのもあって、自分もなんか別にまあ昭和生まれだけれども、
うん、
それなりにちょっと若い感性をちゃんと理解していると思っていたわけですよ。
ああ、そっちね。
そう、
うん、
にかそこで急にビュンって突き放されて、ああ違いました、ごめんなさいってなったっていう。
ああ、価値観の差をね、
はい、ジェネレーションギャップを感じたというね。
まああれよ、
もうジェネレーションどころかみんな俺と違うと思ってるから、そういうことを全然ショック受けない。
まあまあ、そういうことがあったんですよというお話でございました。
いや、なるほど。そっか、3億円事件とかいろいろね、浅間さんとかいろいろ昭和にあったよ。
それはね、俺もちょっとよくわからへんねんけど、昭和のギリ終わり際生まれなので、
うん、ね、いろんな面白いドラマもあったし、こうね、うん、あの、俺たちは天使だとかいろいろいいドラマもあったよ。
知らんけど、
西部警察とかも車を必ず毎回壊すっていう。
はい、
はい、私はですね、
はい、
ね、ちょっと前の話なんですけど、これ話してなかったなということで振り返ってみたんですが、うん、ワトさんに、がワトさんが募集してた丘の上の裏切り者の館第3版を遊びませんかっていうのに、
うんうん、
あの、遊びたいですって食いついて遊ばせてもらったんですけど、
うん、
西洋さ
ん
で、あの、翻訳されてるんですよ、
うんうん、
そうそう、まだ
テチロンさんがね、
テチロンさんが翻訳してくれてるものがあって、
うん、
で、それで遊んできました。
なるほど。
はい、私たちがね、前にあの紹介した時には、まあ、第1版なんかな、
1か2か分からんけど、まあ、ちょっと古い、
うん、で、それ自体がもう英語版しかなくって って、うんうん、まああの有志がしてくれた翻訳を、うんうん、まあ、あのコピーしたりとか、うん、シール貼ったりとかして遊んだんですけど、うん、はいはい、まあ、今回もあの哲郎さんがしてくれた翻訳のカードと、ルールと、うん、みたいな感じで遊んできました、
はい
はいはいはい、まずはですね、キャラクター何が違うかというと、うん、キャラクターに関係性とか背景がついてたの。
あ、前はなんかキャラクターバンってだけ、
そうそうそうそう、まあなんか、ちょうど前のね、写真が出てきたんで振り返ってみたんですけど、
うんうん、今あの僕たちだけ見てます、
はい、
写真を
なんかつまっとしたフィギュアが一応あって、
う
ん、でまあなんか緑の男の子とか、うん、赤い男の人とか
あったね。
でそういう人たちが、まあ、館の中を探検するみたいな、
うん、
探検していって、でそこからさらに物語の発展性があってみたいな話、
うん
うん、
キャラクターについては、ね、自分たちで勝手に設定してもいいし、うんうんうん、そのまま遊んでもいいしぐらいの感じでしたね。
ね、
うん、
まあ、今回はですね、一応同じようにあのキャラクターボードみたいなものとフィギュアがついてるんですけど、
うんうん、
でも、まあ、そこの下のところにあのめちゃくちゃ見にくい、私の写真ではすごい見にくいんですけど、なんかあの関係性、この黄色いキャラクターは紫のキャラクターのと、どういう関係性があってみたいな、
うん、
ことが書いてあるんですよ。例えば
ランダムに引くの、
まあうん、その黄色やったらどっちのキャラ、あ、表面か裏面かどっちのキャラクターにするか決めて、
うんうん、
あのたまたま他のキャラクターがやってる、あ、他のプレイヤーがやってるキャラクターと関係性がある場合もある。
なるほど。
みたいな、
今回登場してない色とペアというか、その関係性があるみたいな時もあると、
うん、そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
な感じです。たまたまだからさ、その牧師さんのところに通っていた男の子ですみたいな感じになったら、うん、なんかね、同じ場所にいた時にやーみたいな、
あ、顔見知りスタートやね。
そう感じになるやん、
はいはいはい、
あとはね、まあ、フィギュアの内容も変わってたので、なんかちょっと採用バージョンは着色されたりとかしてたんですけど、うん、なんかテチロンさんに似たキャラクターがいたりとか
坊主やったら全部テチロンさんちゃうぞ
して面白かったですね、
うんうん、
はい、まあ、内容中身はもちろんね、そのガラッと変わってるし、
あ、そうなん、
まあ、物語やからね、
はいはいはい、はい、
あのガラッと変わってると思われる、
はいはい、うん、まあ、全部やったわけじゃないから、ね、
そうそうそう、新しい物語がおそらく入ってて、で、まあ、あのボードとかもあの内容は変わってるし、あとはね、うん、オーメンカードっていうカードがあったやん、
オーメンあった、
そう、なんかあの、まあ、展開が変わるきっかけになるカード、
うん、
は枚数が減ってました。
へ、
前は結構ごっそりあって、
あったあった、
そう、いくらでも弾けるって感じだったけど、まあ、なんかタイミングが限られるようになったんかな、
うん、
ちょっとなんか調整が入ってカード枚数変わったりとかしてました、
はいはいはい、
うん、そんな感じかな。
意外と半上げるときにしっかり手入れてんねやな。
そうやね。なので全然3班、あの1班遊んだ人でも3班遊び応えあるなというか、
うん、
あの遊んでみてもいいなって感じでした。
なんでほのののかあれなんやな、メーカーさん捕まへんねやろな、
丘の上の裏切り者の館おのののかね
館はやかたえ
そこかい、
そう、真ん中のかとってるね、
うん、館
あえてね、あえてほんまったらおのののや
その辺はちょっとなんか事情があるんでしょうけどね、
なんかね、
まあまあ版元側の許可とかも当然いるやろうしで、
うんうんうん、
権利系は問題あるんでしょうけど、
すごい、なんか他のゲームと違って急に途中から裏切り者が決まるから、
うん、
びっくりするっていうか、
逆にね、今時なゲームだと思うんやけどね、
そうそうそうそう、そマーダーミステリーみたいな方向性、
あ、そうそう、まあ途中からねストーリーがガラッと変わって多対一になったりとかするのもあるし、うん、まあ、なんていう の、 あの正体陰徳じゃないねんけど、
うん、
物語がついてる、
うん、
で何回でも遊べるっていう意味では、うん、あの逆にマーダーミステリープレイが求めていたものでは、
うん、
っていう感じもする、
そう
っていう感じで、
うん
うん、
はい、おすすめのゲームでしたけども、
はい、おすすめのゲームです、
はい、
はい、というわけで、
うん、はい、
今回はですね、
はい、
あのリニューアル企画ゲームマーケットのゲームを紹介しようのコーナー、はい、たまにやってますけどね、はい、自分たちが見つけてきた、ゲームマーケットで出展するおも面白そうなゲームを紹介するという企画をたまにやってますが、
うん、
今回は、ゲームマ2023春出展作品で、次戦他戦問わず教えてくださいとツイートしました、
うん、はいはい、
だめちゃくちゃリプライ
もらって
、本当に、まあ、最近はやっぱりさ目につくっていうことが重要だから、うん、まあ、皆さんね、宣伝する機会があればビシバシ 宣伝してらっしゃるんだなということを思いました。
コメント数で50以上みたいなね、
は
い、
ああそうやね、
いやーみんなすごいなーっていうか、
今ね収録時点で51件
すごい、ね、だって2日ぐらいしか経ってないけど、
そう、
うん、まあ、宣伝できるとこがあるぞみたいな
このツイッターこのままにしとこうかなと思うので、ぜひねなんかあのまたリプライしてもらったらと思うんですが、
はい、ただとりあえず51件全部を喋ると、
はい、
超ウルトラスペクタクル長いポッドキャストになってしまうので、
3時間になっちゃうので、
はい、
3時間で済むかな
ちょっとね今回は、その中から特に我々が気になったものをご説明していこうと、
はい、そうですね、
いう感じでございますね。
ということで誰から行く？
まあリニョリからで。
じゃあそのリプライの中からおすすめの面白そうな、
はい、
ゲームを、紹介していきたいと思います。
おすすめも何も我々もねそんなに情報があるわけじゃないから。
まだ遊んだわけじゃないんで、
ゲームマの公式ページとか見に行ったりぐらいのが、はい、まあ精一杯の中で気になったものをご紹介していきましょう。
うん、はい、まずはですね、
はい、
ふだこまゲームズさんの。春ゲームです。ふだこまゲームズさんね以前にもちょっと紹介したことあるかと思いますが、
はい、サークル名がふだこまゲームズさん、
はい、
でゲームの名前が
春ゲームです、
はい、ひらがな、
あひらがなですね、
ひらがなで全部春ゲームですね、
うん、
はい、
で、2023春両日、木06梅雨ありとのことです。
木06はい、
はい、
梅雨あり、
はい、
めちゃくちゃ晴れるやん、
晴れるね、春ゲームやからねでどんなゲームなんですか？
はい、プレイ人数は1から4人、
うん、
対象年齢は8歳から、プレイ時間は15分ぐらいのゲームになっているみたいなんですけれども、
はい、
はい、マスキングテープと、鉛筆を使ったゲームです。なんかね、2作品同時リリースされてるんで、
うん、
その中のちょっと1つをね、紹介させてもらおうと思うんですけれども、
はい、
マスキングテープをさ、机に貼んねんってまず、
うん
うん、
テープにQR コードが印刷されてて、そこからもうルールが読める、
へ
ー、うん、だからルールブックとかついてるわけじゃなく、うん、そこだけでも持ち運べば遊べる。
じゃあ現場会場でも本当にマステだけ売ってんねや。
そうやと思う。あ、もう一つなんか一緒に売ってんのかちょっと分かんないんですけど、
うん、
鉛筆、
はいはい、
が売ってまして、バトエン、
いわゆるバトエン、
いわゆるバトエンみたいな感じで、うん、コロコロって転がしたら5とか3とか書いてある、
激しい炎全体に20みたいなこと書いてある
けど100ダメージとか書いてるわけじゃないですけど、
マヒャド全体60とか書いてる
転がせるね鉛筆がついてまして、はい、はい、それを使います、
うんうん、
で、私が紹介するのは第2弾のラインフレームというね、はい、ゲームなんですけれども、
第2弾、
うん、第1弾も一緒に出てんねん、
はいはいはい、
うん、でも私が紹介するのは第2弾の方ね。
なるほど。
で、テープを、まあ、ちぎっていきます、
うん、ちぎる、
うん、ちぎっていきまして机に貼ります、
はい、
はい、出目に応じた位置でテープを切り取ります。このマスキングテープってどこでも切れるやん、
うん、
四角く囲まれてる、四角四角四角みたいな感じで並んでるんです
けど、マスが書いてある、
マスが書いてあって、
うん、はいはい、
それを1マスとか3マスみたいな感じで切り取ります、
うんうん、
で切り取ったテープを、まあ、真ん中に QR コードをまず貼るんですけどね、
うん、
そこに隣接して貼って出目と同じ数字を書き込みます、
うん、サイコロも使うってこと？
そうそうそう、サイコロを使ってもいいし、そのさっきの鉛筆を使ってもいい。
ああ、なるほどなるほど、うん、
でテープを重ねて貼ったりもできるんですけど、
うん、
まあ、そんなことをしながらですね、QR コードがところどころに出てくるんで、
うん、
7つ目の QR コードを貼ったらゲーム終了ですと。
ほうほうほう。
で、なんかね、まあ、一応どういう風にしたら高得点みたいな方法があるんですけど、そういう風に得点を重ねつつ、最終的にその書き込んだ数字を計算して、
うん、
高得点を取るというゲームですね。
出目に応じてマスキングテープを切っていき、うん、
はい、
その貼り方を工夫することで高得点を目指すゲーム。
あ、そうそうそうそうそうそう。
なるほど、
まあ、どこに数字を書くかみたいなのもあるんですけど、
うん、
そういう感じで、まあ、戦略性のあるゲームです。
なるほどなるほど。それは人数も、うん、別に一人でやるゲームじゃないのね。
なんかね、一応プレイ人数は1から4人っていう風になってます。
あ、
ソロゲームあると。
ソロでも遊べる、
いいですね。
はい、ということで、1個目に紹介したゲームは、春ゲームでした。
はい、ちなみにどういうところが気になったんですか？
あ、なるほど。 とにかく私ね、この文具ゲームズのコラボ企画らしいねんけど、
うん、
文具が好きで、
なるほど、
そうこのなんか文具ゲームズ自体はずっと気になっててんやんか、
はいはいはい、
だからなんかこうメモ帳とか、
うん、
そういう普段の文房具を使ってゲームにしてるっていう発想が面白い。
なるほど
ですね。
貼りまくろう。もう足湯行ってなくしたろ。わら。そういうのじゃないね。
まあ、
だから小さい子に触らせると適当に貼り始めるから現実性なくなるんでね。
確かに。
うん、あの大人がやりましょう。
はい。はい、
じゃあリヌルさんの1個目のゲーム、サークル名が
フラコマゲームズさん。
はい。作品名が
春ゲームでした。はい、
もう一回、ブースの番号言っておきましょう。
はい、はい、2023春、両日期06で販売されてます。
はい、
はい、2つ目に紹介するのは、ゆのチャンネルさん。
ゆのチャンネル、
はい、遊ぶに飲むと書いてゆの、
うん、はい、サークル名がゆのチャンネルさん、
はい、の、ゲーム名がミラテル。
ミラテル、
はい、
カタカナでミラテル、
カタカナでミラテルです。はい、両日コ07、
はい、
はい、どんなゲームかというと魔力を使ったカクテル、うん、ミラテルというものを、作るゲームです。あのミラクルシェイカーというね、あの紙で組み立てるコンポーネントがあるんですけど、そうなんかね、まあ、一番押し出されてるのはそのミラクルシェイカーの青いこう瓶みたいな感じ、
はいはい、
どんな素材やろうと思ったら紙らしくって、う
ん、ちゃんとカクテルを作るためにシェイカーを振るわけですね。
そうそうそうそう、
なるほど。
でそのシェイカーを振るとうまいことその木ゴマが、うん、まあ、素材ゴマって書いてるんですけど、素材ゴマが1個ずつ出てくる仕組みになってるらしくて、で、まあ、それを振りつつ、紙ペンゲームなんですが、
うんうん、
このお酒を作るためにはこれとこれとこれの素材がいる、それを集めるみたいな感じで、うんうんうん、はい、点数を取っていくゲームです。
面白そう。
ミラテルやから、
うん、
ミラクルカクテルかな。
あ、ね、確かに、
うん、ミラクルシェイカーからミラクルが出てくる、奇跡が出てくるカクテルあのシェイカー、ね、
はいはいはい、
あ、これいいよね。あのなんかあの料理のゲーム
アラカルト、
アラカルト、
はいはい、塩出してるそれ
です、ね、あの感じのその振ってみたいな。でこれはもう、そうそうそう、アクションゲームではなく順番に一個ずつ何が出てくるかっていうのが重要なゲーム
になる。そうなんですよ、まあ、だから赤青緑みたいな素材コマの色があるんですけど、
うんうん、
その同じ色のやつが連なって出てたら取った時にボーナスとか、まあ、そういう順番による妙もあったりして、
ちょっとパズル的な要素もあるわけですね、
う
ん、
そうですね。
結構新しいランザーマイザーというかね、
うんうんうんうん、なんかねこのミラクルシェイカーの 3D デザインを滝沢雅一さんがされてるらしい。なるほど、
もはや最近音体になってきた
小熊工房さん、
はいと思いました、ね、
こんなところにも存在してたか。
もう、ね、紙で何か作ろうと思ったら滝沢さんに一回相談や。
そうそうそう、
滝沢さんとおさんとも全部が滝沢さんに集まるから
集約されてる、
忙しい。
はい、で、このミラテル自体は1人から99人紙ペンゲームならではですね。
なるほどね。
はい、で45分から50分、あ45分から、60分かな。
なるほど、これ中量級ぐらいの、
中量級ぐらい、
しっかりさせてくれるねゲーム。
で12歳以上のゲームとなっております、
うん、なるほど。
まあそうですね、はい、ミラテルマスターを目指しましょうというゲームでございます。
なるほど、
うん、
はい、じゃあ最後にブースの情報をもう一回言いますね。
はい、
両日コ07で販布されておりますユノチャンネルさんのミラテルというゲームでした、うん、
はい、
なるほど、
はい、
はい、じゃあリヌルさんからは2つ紹介というところですね。
はい、
じゃあ次はじゃあ私がいきましょうか。
はい、
はい、じゃあ私から紹介していくゲーム2つありますけど、まず1つ目、
はい、
はい、1つ目はですねサークル名おもしろ村さんです。
おもしろ村、そう、
はい、おもしろそうな村ですよ、うん、はい、そして作品名が AHO 英和辞典、アメージング翻訳英和辞典、
アメージング本
屋 EHO なんでアホ
アホではない
アホの時点ですねこちら、はい、ブースはですね、日曜日の、コ38ございます、はい、
うん、
でゲーム自体はですね言葉遊び×推理×パーティーゲームというふうになっておりまして、まあどんなゲームかというとプレイ人数は2人から6人、
うん、
で、1人が親になりまして、
うん、
残りの人が、翻訳をする人になります。何を翻訳すんねんという話なんですけども、まあ、かつて夏目漱石はですね、
うん、
あの I love you を月が綺麗ですねと訳しましたよね、
うん、確かに
そんな感じで、まあ、特定の言葉を別の言葉で翻訳するというのをやっていくゲームです。
あ、はい、難しそう。
結構ね、なんか中身それだけ聞くと難しそうなんですけど、うん、パーティーゲーだと思います。
なるほど、
はい。まあ、具体例として、ルール説明の時に挙げられているのはですね、
はい、
合に行っては合に従えなんですけど、はあはあはあ、まあ、これを結局自分で考えて、
うん、
親に当ててもらうゲームではなくって、カードを引いて、
うん、
で場にもいくつかカードが出てくるんですけど、うんうんうん、まあ、自分の手持ちのカードと場のカードを組み合わせることで、
うん、
まあ、それっぽい言葉を作って、
うん、あ、そういうことね。
そうで、親はですね、
うん、
何枚か、ダミーも含めた今回のお題カードというのが、うん、配られている中で、
はいはい、
まあ、候補が何人かいるわけですよ、
うん、
翻訳をする人たちが何人かいるんですけど、その人たちが、うん、翻訳した内容のお題カードはどれかを当てるというふうな感じになってます。な、ね、はい、なので、まあ、例えば豪にいれば豪に従えはですね、賑やかな月カウトウムシも歌うとかね、もうわからん
わからん
とでも多分これもあの兵サークルのですね、
はい、
あの言葉座名前忘れた、
発見ことわざ品評会
発見ことわざ品評会のようにですね、いくつか集まってくると、はい、なんとなく分かる系のやつやと思います。そうかもね、はい、っていう感じで、まあ、そもそもじゃあなんでそれを選んだんやとか、
はい、
っていうところをやっぱりわちゃわちゃ終わった後に感想戦をするのも楽しいゲームなのかなというところもあって、選ばせていただきました。
確かにね、カブトムシがゴーやみたいなことを言う気分わけですね。
そうそうそうそう。でね、このゲーム私がこれをもうパッと見であの気に入った理由がですね、
うん、
見た目がどう見ても辞典なんですよ。
へ
え、はい、箱のアートワークが、
うん、
あの、まあ、我々が高校時代とかに使った紙の英和辞典、
うんうん、
あのジーニアスとかね、
うん、
みたいな感じの見た目をしている箱絵になっているのがなんかね渋って感じですごく良かったので、うん、
渋いですね、
はい、気になりまして、
うんうん、
させていきました。はい、こちら、もう一回サークル情報ですね。サークル名が面白村さん、
はい、
で作品名がアホ英和辞典、
はい、
アメージング翻訳英和辞典ですね、
うんうん、
ブース番号が日曜日の子38でございます、
うん、はい、
はい、で続きまして2つ目、
はい、
2つ目サークル名きつねうどんチャーハン定食さん。
ああ来ましたね、はい、はい、
こちら、記憶喪失女子会でしたっけ、
うん、
の、サークルさんですね、
はい、
で作品名今回は2作品出されるそうなんですけども、うん、そのうちの1つ、北斗の拳、
あかんなあいい意味であかんな、
北斗の拳です
どんな感じなんですか。
北の戦うの拳と書いて北斗の拳です。あの北斗七星の北斗じゃないです。
あたたたとか言う。
あたたたは、ね、言います。
言う
はい、あたたたって言うゲームです。南さん今ネタで言ったでしょ、
うん。
それだけのゲームです。
マジ？
はい、あのそこにだけコンセプト合わせに来てってます。
おもろ。
はい、サークルのブース番号両日ス52でございます。
はい。
で、ね、これはね、あの説明が結構どれぐらいの説明したらいいかな。まあいいか。説明していくとですね、
はい、
超簡単です。
はい、
あの北斗神拳、
うん、
北斗神拳ですこれあの北斗神拳はですね、あのアタタタタっていう時の数、そのアタタのターの数ですね、
はい、
っていうのをすごく大事にしている
なるほど、
人たちなんですけれども、まあ奥義の中でその技を放つ数をとても大事にしている、暗殺拳らしいです
なるほど、ね、
北斗神拳は、
うん、はいはい
はい、なので一人がね師匠となりまして、
はあはあ、
でその人が今回は60とかって言います、
うん、
そしたら全員が、手元からアタタタカードを出します、はい順番にね。でアタタタカードはですね、はい、構成枚数でいうとターンの数が1から3、あるいは4から9、10から15みたいな感じで、
うん、
あのまあ何ていうんですかね、ある程度数がターンの数が書いてあるカードなんですけど、それを出す時にそこに書かれている分だけアタタタアタタタタタタあたたたたたたって
言うのね。
言いながら出していきます。
なるほど。
で、ある時に全員の合計多分60超えたなって思った瞬間が来るじゃないですか。って言ったら、あえてちょっとなんですかね、音程つけずに言いますね。うん、アター宣言します。
アター。
全員があたたたたたあたたあたたたあたたたって言って、ドボンですね、
はい
はい、もうその一定の数を超えたと思った瞬間アター宣言をしますアター宣言をした時にその数を超えてしまっていた場合は指摘された人がマイナス点、
はい、なるほど。
で超えてなかった場合は間違って指摘した人がマイナス点、
うん、
で最初にマイナス2点貯めた人は脱落していく、
うん、
で生き残った人が勝ちと。
あ、分かりやすい。
なのでプレイングとしてはみんなであたたあたたたたあたたたたって言った後言ったなと思った瞬間わしゃーって言って終わりです
おもろいな、
はい、それでみんなで全員でなんか1,2,3,4,5,6,7って地味に数える時間があった後あ、行ってるわみたいな話になると
なんか店舗で遊んでほしいよね。
そうですね。でね、これね、あの私はねルールブックがもうすでに気に入っていて、
うん、
あの読んだだけでおもろいのが、まず親がね最初に、まあ50から100の数字のどこかを一つ宣言しますと、
はい、
でこれは超えちゃいけない数字になるんですけど、
うん、
それを決めた後最初の1枚を出す際に親はこれから技を出すために力を貯めるような感じではーって声を出しながらカードを出しますできるだけ多分これは神谷さんを下ろしてこいという意味だと思ってるんですけど、
うん、
で、あたたたってテンポよくカードを出してくださいというルールになっています
。あー確かに、
ちゃんとあたたたたたたたたたたたたたってやるということ。
ゆっくりやるゲームちゃうから、あーあたたみたいなゲームじゃない
ではない、とにかくテンションで攻めるゲームで、とにかくみんなのボルテージが最高潮に達した瞬間に誰かがあったーっていうゲームです。
いや、ね、もうスピード感殺したやつにもあったーって言いたいもんね。
そうだから、でもね、それだけだとさすがにあんまりすぎると思ったのか、じゃあ特殊カードというものも存在します。
あ、なるほど。
2枚カードがあります、
うん、
2枚カードをされると次の人はカードを1枚じゃなくて2枚出す、
出さないといけない。
あと飛ばしカードがあります。飛ばしカードをされたら次の人スキップです。
スキップ
逆カードがあります。逆カードはカード出す順番が逆回りになります。ちょっと今千葉さんを意識して喋って
ます。
はい、っていう、北東の剣という、ゲームでございます。
いやるな、
もうね、この説明したいがために言ったところあるので
確かに、
はい、
言いたいよね。
そうです。はい、サークル名もう一回言っていきます。きつねうどんチャーハン定食さん、
はい、
作品名が北東の剣、
はい、
ブース番号が両日すの52です。
はい、
はい、
もう一個のゲームも良さそう
なんです。そうなんですよ、もう一個のゲームも楽しそうではあるんですけれども、うん、
はい、
はい、でもこれはね、あのゲーム会などで遊ばれてると絶対みんなの注目を集めること間違いなし。
そうだ、ね、
なのであのそういうところ持って行ってちょっと遊ぶだけでももうおもろいと思います、う
ん、テンション上げすぎると出来になるんで気をつけてください。
そうですね、はい、というわけで私から紹介したのが2点でございました。
はい、
はい、では続いてイカさん。
私ですね、はい、はい、じゃあ1個目いきますね。
うん、
1個目はね、私唯一名指しされた
、うん、
はい、
イカさんに紹介してもらった。
それはもう紹介しよう。
それはもう僕紹介するしかない。うまい、さすが。
これはうまいですね。
そうですね、あの、佐藤ファミリアさん、
はい、
土曜日サーの08時、
はい、
フラワーマーケットというゲームですね。
2
人から4人で40分と、
はい、
今回3500円で発布予定ってなっておりますと、うんうん、
はい、
どんなゲームかというと、
うんうん、
そのお花の問屋さんになります、
う
ん、で真ん中にお花がいっぱい並んでるんですけど、うん
う
ん、仕入れのやりやすいやりにくいっていうのがある、
うんうん、
なるほど。
で仕入れしやすい
入れやすい花と入れにくい花がある。
そうそう、
なるほど。
で仕入れしやすい花は1借金とともに取れる、
うん、
で一番難しい花、うん、まあそれランダムなんで、うん、まあ取り、あ、多分後からずれていく、なんて、うんうんうん、ダッチオークション
にな
ってるんで後から取れるんですけど、先に取りたければ4借金、
うん、よりコストを払う必要があるよと。
でどんどん借金と花を同時に取りながらやっていく、
うんうんうん、
で次のフェーズになると次はお花屋さんが並びます、
う
ん、その人数によりプレイヤーに全然変わるんですけど、
我々は問屋さんなので花屋さんではないんですね。
そう、花の問屋、花を仕入れました、
はい、
で花屋さんがこの花欲しいです、
はい、
だからこの花欲しいやったらうち持ってますよということでその、うん、花屋さんを獲得する。
なるほど、
なるほど。
花屋さんには、収入と勝利点が書いてある。
はいはい
はい、
だから勝利点高いの取りたいよね、
うんうんうん、
けど収入高いの取らないと何がダメかというと、
うん、
借金したじゃないですか。
もともと借金をして花を手に入れてるよね。
そう、おろしやからね、
うん、その借金の量より収入超えてないと、
うん、
あのペナルティーとして勝利点減ると、
まあ、どう考えても赤字になっちゃうからね。
そうで、あの収入が多ければそれなりに対応した順位がつけられて、
うん、
それであの、勝利点がもらえる、
プラス点になると、
うんうん、そうプラス点で、
じゃあ
最中、はい、
お花の額面の点数だけじゃなくて今回仕入れに使った、借金との兼ね合いで点数が決まるわけや、
うん、そう、もうお花屋さんの点数とどれぐらい、
うん、
あの借金せずにどれぐらいお花を獲得して下ろせたかっていう、うんうんうんうん、結構ねいい感じにまとまって った良いゲーム、
確かに、
はいはいはい、
でアートワークが小鳥姉子さん、
小鳥姉子さん久しぶりに聞いた、
お花を描くならこの人でしょうと、
確かに
あのチューリップバブルのね、
そうそうそうそう、それで選ばれたんやろうなと、だからもうアートワークも保証済み、
はいはい、
あの佐藤ファミリアさんなんでゲームも保証付きも、
ほんまや、
あの安定したゲームが欲しいならもうぜひ
確かに
行ってほしいと思います、
さすがすぎるやろ、
はい、
さすがやな、
というわけで今回ご紹介したのは、佐藤ファミリアさんどう土曜日サーの08、
土曜日のみ、
土曜のみですね、はい、あのフラワーマーケットになっております、
はい、はい、
じゃあ2つ目いきますね、
はい、
2つ目はなかなかあれですよ、いいとこついたと思いますよ、はい、2つ目、モノビーズさん、
うん、
日曜日アーの16、
あ、はい、
はい、ピスタワードでございます、
うん、なんだそれ、
ピスタワード、もうシンプルですよ、ゲームとしては、
うん
うん、あの裏のところに文字が書いてあるんで、うん、その文字をその文字数に対応した文字を作ったら OK 点数になるっていうものなんですけど、
何の裏に文字が数が書いてあるの、
コンポーネントが、
はい、
もうコンポーネントがやばいです、
はいはい、
ピスタワードだけにピスタチオの殻です、
ピスタチオか、
ピスタチオの殻が、うん、ゲームとしてコンポーネント含まれている、
いやピスタチオの殻がもう全部ですで
なるほど、
ピスタチオの殻のそのへこんでる部分に字を書いてるわけ、
な
る
ほど、すごいな、
手とか
手作りも手作り
そう
これが同人ゲームよ、
うん、
でそれを探して、うん、あの言葉を作る、
これ書いてる最中もう嫌になってきてたよない
やいやもう
何千分数ぐらいで
嫌になってくるよね、
これを作ったのが8歳、今9歳からの女の子なんですよ、もうだからもう作るの楽しいの、もう集中できる時期ですよ、
なるほど、ね、
あの大人のいろんな誘惑にがないから
とりあえずじゃあ今から数十個書くなとかそういう話よね
そうで、あの
ゆりさん今からあのウォーを20個書いてなみたいな
話ウォー
それで親御さんその、ね、方が、
うん、
あのピスタチオをひたすら食って殻を作るっていう作業をしてあったんですけど
もう嫌になってくるな後半
あのピスタチオからお願いした結果大量にもらえたらしくて、
うん、
あもうこれであの毎日ピスタチオ食べなくていいわっていうのがツイッターに載ってたりしてすごいこう
そろそろ指先緑色になってくるんちゃうかって思うんだ
っていうあの楽しい世界がとても平和で幸せな世界が繰り広げられてるんですが、いいね、ゲームもねピスタチオの殻をこうやってやってるだけでちょっと逆に大人な感覚、うん、
おもろいな、
でこのキャラクターにピスタ君っていうのがいてすごい捨てないでとか言ってたりするキャラクター、うん、これもすごく可愛くて、
え、書いたんかな、それどうなんやろね、
ピスタ君、いやけど結構あの8歳女子っていうこの8歳の女の子に、
うん、
結構任せたと思うよ、
うん、いやだってさ、まあ、自分のゲームって感じだもんね、
コンポーネントがピスタチオの殻やろ、
うん、
だからさあのゲームマーケットで買って帰ったお父さんがさ、うん、家で机の広げてたらさ、
うん、
絶対に奥さんに捨てられるで、
なんか捨てるよねこれ、
あんたゴミ出してって言われてポイポイとされるよ、
きれいに色塗ったりね、
あのすごいな、
この子字きれいですよ本当。
すごいね、
うん、
丁寧に縫う書いてますよ、縫
ぬ
っか缶の小さいピスタチオの
変だよ、
ぬって書いてる姿とかを見て多分当日来てはると思うんでね、
その生産
さん、ね、あの会いに行っていただきたいなっていうのをすごく感じて心がほっこりする、
ほっこり枠ですね、
ほっこり枠、あえてね俺がほっこり枠選んでいいのかこの50近くのおっさんがって思うでしょ、うん、思わないでね
ほっこりしていきたい時もあるやろ
たまには ね、
ね、
というわけで、2つ目紹介したのは、モノビーズさんの、日曜あ16ですね、はい、の、ピスタワードってこと だ
った、うんうん、はい、はい、ということで、ゲームマーケット2023春に出展されるゲームを紹介してみました、
はい、
はい、
ボードゲームクイズのコーナー、はい、皆さんおなじみボードゲームクイズのコーナーです、
初めまして
あったね、あったと思う、あったと思う、多分、ね、
はい、リノイ会ではここ、はい、今日からね、
はい
はい、ボードゲームにまつわるクイズをやっていきたいと思います。
はい、リノさん考えたんですか？
いえ、これはバンちゃんが考えたクイズ。
バンジロー書店の提供です。
はい、バンジロー書店の提供で許可をいただいておりまして、
はい、
ボードゲームクイズプロミネンスというですね、
はい、
ゲームマーケット2022秋で出された本から、出題してまいりたいと思います。
はい、出題者はりのりさんで、
はい、
私とイカさんが回答者でございます。
そうですね、まあ、早押し的なクイズなので分かった時点で、うん、はいと手を挙げてください、
はい、ボードゲームに関するクイズなんですか？
そうですね、まあ、ちょっとね中量級、タグがついてました、
は
あ
は
あ、この賞はですねステージ2なんですけど、
うん、ステージ2、
はい、話題作ゲームショーゲームマーケット YouTuber
YouTuber
ジャンルで出てます。
パイナポーズしか分から
へんパイナポーズ以外 YouTuber いっぱいおるわ、
はい、ちょっと厳選してやっていきますね、
はい、
第1問
でん
緊急事態宣言迫り来る罠科学の砦これらのタイトルは感染拡大がテーマの何の拡張？
はい、パンパン。
はい、ケイさん。
はい、パンデミック。
ピンポーン。
はい。
こんな感じでやっていきます。
緊急事態だ。
緊急事態とか、なんか科学の砦で聞いたことある
の？そうそう。それぞれまあ拡張の名前ですね。拡
張のタイトル。うん。ああ。ボケてもいいの？このクイズ。
あ、もちろん。
たまに怒られるからクイズでボケる。ちょっと、けど、
ちょっとボケるのもむずいなと思って
確かに
思い出せんかったしね、タイトル結局俺クイズ苦手ない
、はい、じゃあ2問目、
はい、でで
日本語版のパッケージに名前をつけて早く呼ぶカードゲームと表記されているカードゲームは何？
早くよ
ピンポン。
はい、おけいさん。
なんじゃもんじゃ
ピンポン。これさ、イカさん答えられへんやつじゃない。
うん、今のところ全勝の予感がするな。
名前、
はい、名前をつけて早く呼ぶゲームなんで、まあ、なんじゃもんじゃのキャラクターに名前をつけた上で誰が一番早く呼べるかっていうゲームや、
まあ、最初ね名前を呼んでっていうゲームでしたもんね、
う
ん、
あ、そうですね、
海外輸入版で日本語翻訳されてるのは名前呼んでっていうタイトルでしたね、うん、
だから俺めちゃくちゃロシアのやつ持ってるから
ロシア語版。
はい、じゃあ次はちょっと難しいです。
あ、はい、じゃあもっと無理やん。
ででん。
ででん。
ブラフゲーム、ゴキブリポーカーの8種類のカードのうち、ハサミを持っている唯一の生き物は何？
ハサミを持っている。もうハサミを持っている生き物で言った方が早いやん。ででん。
はい。
カマキリ。
ブ
ー。カニ、カニ。
ブ
ー。ザリガニ。
ブー。
ハサミを持ってるんやろ？
ハサミ。
ゴキブリポーカーに何が出てきたか考えてください。
シザーハンズ。
急にジョニー・デップ出てきたよ。
映画ね。
俺ゴキブリポーカー実は1回しかやったことないんだよな。
ああ、その時出てきた動物じゃない、虫を考えて。
ゴキブリ。
ゴキブリは違います。
ハサミ持ってるやつ。
カミキリムシ。
違います。
いや
ハサミを持ってている虫。アリ。
あー、虫だけじゃないですね、ゴキブリポーカーに出てくるのは。
何あれ、
コウモリ。
違います。
なぞなぞ的な感じ。
うん、
ハサミってそれのことかよじゃない。
そのパターンねってなるやつ。
そっか、
ひらめき系じゃない。
だからゴキブリポーカーのカード8種類全部言えた人は正解自動的にするシステム、
うん、
そうやな。でも俺ゴキブリ、ゴキブリおった映画あんま覚えてないねんな。
うん、
いやなっていうやつ言ったらいい。
そうそうそう。
ゲジゲジ。
違います。
なんか
ムカデ。
違います。
中学校の頃にいたなんかバッタって呼ばれてる数学の教師とかそういう話。
ゴキブリおるわけねえやろ。
サングラスで。すげえ鬱陶しかった。
はい、じゃあ正解はサソリです。
あ、
惜しかったよね。ザリガニ出たのにサソリは出なかった。
ハサミ持ってたっけ。
サソリはまあまあハサミありますね。イラストにハサミが描かれていますということですね。そっかそっか、
なるほどね。
ボケてないからね俺。ガチで思い出せ。
さすがにバッタと呼ばれた先生はボケやろ。
わからんかった。何 でも答えるタイプやから
。あ、なるほどね、うん、諦めないの大事やから。
こういうとこが怒られんのやな、クイズでボケんなみたいな。
はい、じゃあまあ残りね、もう 何問かやっていきたいと思います。
はい、
問題です。
でね、
バラ戦争がテーマのローゼン系日記、
危ない、
ランカスター家を担当しかつ先手となるのは何色のバラ。
どっちやろう。
まあバラ戦争それぞれ名前がついてましたね。
はい。
その辺細かく研究したことない。
もうね、二択やからこれ、
うん、あの顎が出っ張ってるぐらい
の何色のバラ。
お、はい、
はい、はい、
赤。
ピボーン、
イエーイ。二択。赤と黒やったっけ。ちゃうか、
赤と白です。
白か、うん、
よう当たったな。
好きやねんけどな、好きなゲーム
だ。だからバラ戦争をテーマにしたって言った瞬間に、
うん、
あのなんていうの、早押し屋たちはさ、
そうそうそう、
ピポーンとしてロゼケニヒって言った瞬間にブブーってなるゲーム。
早押しなんで、はいって言ってもいいですけど、はいって言ったらお手つきなんで、
だもっと早押し感出していこう。
出してく、
はい、うん、いいよ。オッケーオッケー。
じゃあ問題です。
はい。
嫌い。
答えてください。
やめてください。ボケやん。
色言ったら
一回やらなあかんやん。これ
なんか数字とか言ってたら。
アグリコラ、アグリコラ。
アグリコラは、
え
アグリコラ正解。正解
違います。
違う。ああ、
まあ、このくだり一回やったことあかんなと思うわけですよ。
わかるわかる。
はい、じゃあ問題です。
はい、
これは手札に書かれたカタカナ語のお題をカタコナ語は1回、
もう1回、
これは手札に書かれたカタカナ語のお題をカタカナ語は一切使わず、
はい、ボム辞典、
違います。説明する遊びですと、パッケージに書かれているカードゲームは何。
ボム辞典、
違います。
ボム辞典。
違うの、言い方の問題じゃないのよ。
何でも書いて
ない。違うの、
ボム辞典以外で、カタカナ語
をカタカナ語を使わずに説明する。
ボブ辞典、
いや、そうだね、ボブ辞典よね、そう考えるとね、
ボブ辞典。
いちご製菓みたいな感じで。
ボブ辞典やね。言い換えてください、言い換えてください。
ボブ辞典を言い換えるの。
はい、
何辞典。
カタカナ語、
もしかして幻冬舎のやつ。
はい、
あれやわ、あれ、はい、
はい、
カタカナシ、
ピンバーン。
なるほど、
ボブ辞典や。
問題文の時点でカタカナって書いてるでしょ。これはパッケージにこう書かれてるんですね。パッケージの周りを囲むように全てカタカナで記載されております。
そっか、なるほど、ね、ボブ辞典のはあの弟子さんがいっぱいキャラ書いてるやつ。
確かにそうだね。顔がいっぱい書いてる、
そう、
うん、
あの関西版やったらね、
確かに
店長がいっぱい書かれてる、
は
い、
あ、関西版もありますね。
加藤版もいっぱい店長。
はい、じゃあ問題です。
でね、
ボードゲームのタイトルにも登場するセベク、イスタル、ラー、ともにどこの国の神様。はい、
エジプト。
ピンポーン、
やったぜ。
エジプト、
うん、
正解、
やったぜ。
こういう問題もあります。
なるほどね、
はい、なんかボードゲームの知識を問うわけではない、
確かに、
けど関連する問題。
いい問題じゃないですか。
新しいラー、めっちゃラーでっかいらしい。
そうなんだ。
ラーってあの真ん中に
置いてる。いや、隣さえでかかったけどね。
もっとでかいみたいな。
それはもうあれやん、何だっけ、ジャングルポケットじゃなくて、
ジャングルポケットはあの芸人です。あのジャングルスピード、
ね、あ、ジャングルスピード、
あ、真ん中取るやつ、あれぐらいちゃうの、あれぐらい大きくあってほしいね、ラー
でか
い。や、そんなにでかくなく
はい、じゃあ最後の問題です。
最後の問題、
6億点、
は
い、
今日の最後の問題なので、はい、これに正解した人は6億点です。
邪魔じゃねえかよ。
やった、
はい、じゃあイカさんの好きなゲームから出しますね。
お、はい、ノイノイ、
違います。
お手つき。
いきます。
はい、
ボードゲーム適当な関係のパッケージでハリネズミと共に描かれているトゲで覆われた植物は何。
はい、
はい、
サボテン。
ピンポーン、
やったー、俺が6億点だ。
砂漠ではね、大事な水になるわけですよ、サボテンはね。
なんでサボテン知識を出し始めた。急に負けじと。
クイズ終わった後なんか言わないよ、おらんよ。
サボテンめっちゃ踊ってるもんね、あれ。
踊ってるね、
う
ん、
はい、というわけでボードゲームクイズのコーナーでした。
やった
ー。
向いてないな。はい、エンディングです。
はい、
はい、
はい、はい、はい、
今回はね、 あの告知だけしていきましょう。
はい、いよいよねゲームマーケット2023春、
うん、
始まりますよ。
日程はいつだい？
5月の13、
14、はい、
なんと土日、
土日ですね。
そうでしょ、
かーすいじゃない。
平日はねやっぱ客来ないからね。
せめて木金。
いや土日にやってくれ。せめてとかじゃなくて
金曜だったら来れる人も。
最初から土日狙ってくれよ。
あ、じゃあ土日でいいですわもう。
はい、いや、そうやね。
はい、土日11時から17時、
はい、
あの電子チケットを買えということでね、
はい、
あの細かくはゲームマーケットのパンフレット、
はい、
あのカタログです ね
カタログパンフレットカタログをお買い求めいただき、はい、いろんなことを見ていただいたら読み物としても楽しいですよということです。
うん、
今回私はですね、
はい、
土曜日は、
うん、
数の17、
はい、
コロンアークさんのところで、
はい、
帰省しております。
なるほど、
パラサイトしてる。
パラサイト、
お手伝い、なんか棚屋的にはもう1時間ぐらいってなってくれたらいいよぐらいのこと言ってるけど、できるだけ手伝いたいと思います。
なるほど、
できるだけ鬱陶しいと言われるまで手伝いたいと思います。
今回あれないんですか、番号の覚え方。
悪口になっちゃうから。
どういうことや。
あの頭の中でスイーナコロンハークっていうのを考えたんですけど、スイーナはおかしいなって
、酸っぱいなって
こと。そう、スイートなにしましょうか。
なるほど、
あ、いいじゃん。
スイートなコロンアークとさせてください。
はい、
はい、とてもいい感じでね。今回ねノスモスさんが、
はいはい、
とうとうトランプのデザインをしている 、
うん、
トランプの絵をね、
オリジナルトランプ、
うん、54枚私描きますっていう、いつものこう、あの
シャキーンってなって
ノスモスさんシャキーンってなって、あのトランプの絵描いて、そのコロンアークさんが、
はい、
あのちゃんとパッケージ化もいろいろして、ちゃんと商品化した形で出ますので、
う
ん、これはね結構レア品なので、
なるほど、
ぜひお買い求めください。それ以外にね、モンスローとインバルプルギスとい こうあの TCG× デッキ構築のゲーム等も出てきますし、今までのねいろんな、うん、あのゲームも並びますので、
はい、
はい、このアークさんぜひ来てください。はい、
はい、
番号もう一回とこう、
はい、数の17このアークさんです。これね、あの両日なんですが、僕は土曜日しかいません。
あ、なるほど、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ日曜はイカさん何してるんですか。
そう、日曜日はねこっちがね私一応所属というか、
はいはい、
はい、日曜日は河野40おっさん水産に
存在してた。出た、おっさん水産、
はい、また来た。
この40は難しいですね。
この40、はい、はい、
まあ、私あの、ね、40代最後の、
うん、
ゲームマンとなりますので。
本当だよ、
40代最後の子と覚えてください。、はい、おさすいさんなんですが、今回あの二流じゃダメなんですかを、
はい、
ちょっときれいめに、
なるほど、
あの箱もちょっと作って
印刷した。
あの以前は名刺 あの、はい、チャック袋やったんですけど、うん、まあ、簡単なキャラメル箱と、まあ、あの、うん、もう少し綺麗に印刷したもの。
なるほど、
はいはい、
で、あの二流じゃダメなんですかという、その二流、一流二流三流当てるというか、みんなで価値観を競う、
うん、
二流の月って何みたいな。
月
何月。
ああ、なるほどね。
2月みたいな。
2月、
やめろよ、俺誕生日やんけ。
2月なんや、俺6月か
そういうことね。
6月は三流かな、梅雨あるし。
梅雨だからな。
こういうことを揉めていただくゲームでございます。
はい、はい、
で、あのそれ以外にもね何か持っていけた、あとはあの、クレーブラッドさん印のいろんな、ね、
うん、
ゲームとも、
はいはい、
お得に並ぶはずなので、ね、
ぜひ
来ていただき、今回、ね、めっちゃ稼働、めちゃくちゃ稼働ブース
置かれた。近くに何があるんですか。
近くにね、近くに何があるやろ、
壁
川田さん、
川田さん、
テリヤキゲームズ、ムシロードさんとかね、あの、はあ、今回あの
企業ブース、
企業ブースエリアブースが壁に一面に配置されるっていう、
この字型に覆うような形ですか。
そう、今まではなんかあのかなり分けられてた感じがあるんですけど、うん、エリアはエリアで固めるみたいなことやってたんですけど、かん、あの西館がね、西12のホールがこの字になってるんです、
うん、はい
はいはい、
そこの端にもう壁沿いにずっとこうエリアブースがあるんで、うん、
この字の外周が全部企業ブースということですね。
だからもう歩いてください、 結構時間かかるんで、これ、
まあ、まあでかいよね。
え、以前歩いたら10分ぐらいかかりましたので、端っこまで行く
のに。いや、かかると思います。
けど、その分ね、楽しいブースたくさんありますんで、はいはい、ぜひ来ていただけたらと思いますし、あの、私にご挨拶していただける人を募集中でございます。
はい。はい、日曜日はブース番号が
東の40おっさん水産でございます。はい。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、エンディングメッセージです。はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です、はい、またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、 Twitter アカウント @IKARAJI 宛にいただければ大変嬉しいです。
はい
はい、
はい、
ということで、お相手は
イカと
リノリと
OKでした。
いかが